では今日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。今日与えられているのは、マタイによる福音書の第、7章7節から11節です。マタイによる福音書、新約聖書のマタイによる福音書の7章の7節から11節です。教会備え付きの聖書を使っていらっしゃる方、後ろの方の9ページです。付箋が、ポストイットが貼ってあると思いますが、9ページであります。どの聖書でも大体マタイによる福音書、まあ、新約聖書だけのは最初の方ですね。新旧約、旧約聖書と新約聖書両方が入っているやつを使っていらっしゃる方は、その後ろの方の最初に出てくるのがマタイによる福音書です。そのマタイによる福音書の7章の7節から11節です。それではお読みいたします。求めよ、そうすれば与えられるであろう。探せ、そうすれば見出すであろう。門を叩け、そうすれば開けてもらえるであろう。すべて求める者は得、探す者は見出し、門を叩く者は開けてもらえるからである。あなた方のうちで自分の子がパンを求めるのに石を与えるものがあろうか。魚を求めるのに蛇を与えるものがあろうか。このようにあなた方は悪いものであっても自分の子供には良い贈り物をすることを知っているとすれば、天にいますあなた方の父はなおさら求めてくる者に良いものをくださらないことがあろうか。だから何事にも人からしてほしいと望むことは、人々にもその通りにせよ。これが律法であり預言者である。皆さん、私今、紙が1枚飛んでいったことにちょっと気が取られて12節まで言いましたけれども、11節までですね。今日は17節から11節までのところです。今日の聖書、この箇所から求めなさいという題でメッセージをさせていただきます。今日の聖書箇所はとても有名なところです。求めなさい、そうすれば与えられます。求めなさい、そうすれば与えられます。イエス様の言葉です。これは私たちを祈りに招いている言葉であります。それも神様を信じて、神様を信頼して祈りなさいという招きであります。疑って期待しないで、どうせダメでしょ、だけど一応祈っておくよという祈りではなく、また一日何回祈らなければいけない、一日何分以上祈らなければいけないという形だけでの祈りを捧げるのでもなく、祈らなければならないからこの義務的に祈るでもなくて、本当に期待を持って、神様聞いてくださるんだ、期待を持って祈ることであります。神様が豊かに与えてくださる方であることを信頼して期待して祈ることを求めていらっしゃいます。そうです。何回か使いましたが、一言で言うならば、大切なのは神様に対する信頼です。神様を信頼しているから祈るのであります。神様は素晴らしいことをしてくださるから祈るのであります。神様は私たちに良きものを与えてくださるから祈るのであります。神様は私たちを愛してくださっているから祈るのであります。今日はこの聖書の箇所からお祈りの話をしたいと思いますが、私は今日はというか、いつもそうなんですが、今日もなんですが、まあ本当に単に、あ、いい話だと思ってほしくない、単に納得して、ああ、神様は祈りを聞いてくださるんだね、素晴らしいものを与えてくださるんだね、その通り、そう思う、私もそう思います、で終わりにしてほしくないのであります。このお祈りを、メッセージのこの中で、ああ、私も祈りたい、もうメッセージもこれ以上話さなくて、もういいから、もういいか、聞かなくていい、もう話さなくていいから、祈りたいんです、私たちは。そのような思いへと、 導かれるように、そういう方々が起こされるようにというふうな願いを持ってメッセージをさせていただきたいと思っています。今日は神様はどんな方か、この祈りについてイエス様はどんなことを言われているのか、2つのポイントで話をさせていただきます。まず第1は、神様はあなたに良いものを、神様はあなたに良いものを与えたいと思っていらっしゃるんだということであります。神様は良いものを与えたいって言うんです。9節に、いますね。教えてできます。お父さんは子供が求めるのに石を与えるだろうか。お父さんはこの魚を求めている子供、子供が魚を求めているのに蛇を与えるだろうか。しないだろう。子供のためにどんなに良いものを与えようと思っているか考えてごらんなさい。人間のお父さんだってそんなに思うんだから、いいものを与えたいと思うんだから。私もですね、人の親でありますが、本当にそうだなと思う。このイエス様の言葉は本当にそうだなと思う。子供のためにはいいものを与えたい。求めてくるものがいいものだったら、ああそうかって喜んでそのまま与えるし、もしもちょっとなそれはなってものがあったとするならば、使用してお前それが欲しいだけれども、でもねえって言ってですね、話をして違うものを与えようとするでありましょう。もっといいものを与えようとするでしょう。まして神様は、人間の親でさえ本当に子供のためにいいものを与えたいと思うならば、まして天の父である神様があなたにどれほど良いものを与えたいと願ってらっしゃるか、どれほどあなたに素晴らしいものを与えたいと思っているか、それを信頼しなさいよというのであります。ですから最初に私たちが信頼すべきなのは、神様は私たちに豊かに与えたいと思っていらっしゃるということであります。それもいいもの、最高のものを与えたいと思っていらっしゃる。神様はいいものを持ってらっしゃるんだけど、神様はどこまでも良いものを与えることはできるんだけれども、神様は、意地悪だったり、神様はエコひいきだったり、私には良いものを与えたくないんだ、愛してないんだということはないと信頼することであります。どうせ神様は祈っても与えてくれないんだって、私には与えてくれないんだといじけたり信じられなかったりする方もおられるかもしれませんが、それは違う。それはもう本当に違う。もう神様は与えたくて与えたくて与えたくて仕方がないのであります。最高のものを神様は私たちに与えたくて仕方がない。この方は私たちの天のお父様ですから、私たちに豊かに与えるのを惜しまれる方ではないのだ。だからそこを信頼しよう。そこを本当に信じていこう。信じていこう。それを信頼しないとするならば、それは一番の損なんだって。考えてみてください。人間同士でも、例えば親子でも友人関係でも、信頼しないで、相手を信頼しないで、与えられないよ。どうせ与えられ、どうせね、私のことなんかね。いうふうに言ってたらどうですか皆さん。どうせお父さん与えてくれないんだから、僕のことを何とも思ってないんだから、本当に必要なもの、欲しいものを求めないならばもったいないじゃないですか。人間同士でもそうなんだから、神様に対して私たちを愛して、私たちのために一人子さえ与えてくださった、一人子さえ惜しまないで与えてくださった神様に対して、どうせ神様ね、そんなにね、なんて思っていたらもったいないです。神様はあなたを愛して、あなたのためならば一人子イエス様だってもったいなくない、一人子イエス様を与えることだってもったいなくないって思われて、あなたが救われるためならば、今日は聖餐式もね、ありますけれどもね、本当にあなたが救われるためならば、一人子イエス様だって惜しくないって言って、十字架にかけてくださったのですから、 こんなに愛してくださってるんだから、このことを、この方を信頼して、必要なものはどこまでも与えてくださるんだ、与えたいと思ってらっしゃるんだ、期待して祈るところじゃありません。本当に私たちそこで本当に神様を信頼して、神様は良いものを、良い方であり良いものを与えようとしてらっしゃるんだ、これを信頼しなかったらそれはもったいないです。そしてもう一つ信頼すべきことは、この神様の豊かさであります。神には限界がありますね。神様の財布には限界があります。さすがに無理だよというのは神様にとってはないのであります。私たちの方でリミッターかけて無理だダメだと、リミッターかけて無理だよ、さすがに今神様でそこまでは無理だと思っている、人間の親にはそれ必要かもしれませんよ。中高生の皆さんもいらっしゃるから言っておりますけれども、人間の親にはですね、必要かもしれません、ね、さすがにね。私もそうでした。親に迷惑かけちゃいけないとリミッターかけていました。それでも時々リミットを超えてしまって、冗談じゃない、そんなの無理というふうに言われたこともありました。ああ、もうこれ以上求めちゃいけないんだろうなというふうに思ったこともありました。でも神様の豊かさは限界がありません。どこまでも豊かな方です。すべてを持っている方であります。大丈夫、本当にこの方は豊かに持っている。私たちの方で、いや神様だってリミッターかける人、その点ですごいなと思うのは、本当にすごいなって方々たくさんいらっしゃるし、先輩なり、この本当に、いやね、もう信仰私よりも長くても本当に尊敬する人、長くなかったとしてもそんなに尊敬する人たくさんいらっしゃいますけれども、特にすごいなと思うのはジョージ・ミューラーという人ですね。もう、亡くなった方でありますけれども、彼はドイツで生まれて、イギリスで活動した、亡くなったというか19世紀の人であります。彼は、孤児院を経営して、何百人、ある時は3000、一番多い時は3000人もの子供を引き受けたって言います。私たちジョジョキャンプは50人でありますが、まあ、それでも勇気がいるわけでありますけれども、でもこのジョージ・ミューラーはですね、それでそしてね、ジョジョキャンプの場合参加費もいただくわけです。ジョージ・ミューラーの場合、ジョージ・ミューラーじゃない、ジョージ・ミューラーの場合はもう孤児ですよ。このお金持ってない子どもたち、もう身寄りのない子どもたちを何百人、あるときは3000人という子どもを引き受ける。そのときに彼は人を求めるのではなくて、なんと神に祈って神様に満たしてもらおうと決断をしたわけであります。もちろん人に信を求めることが悪いことではないんでしょう。でもジョージ・ミューラーの信仰はもう神様に求める、そのように決めたっていうんですね。で、神様に祈って求めました。そして日々に必要を神様が満たしてくださるということを経験していたそうであります。多くの人々が彼がアピールをしたからではなくて、その話を聞いて、私も神様に任されたものを捧げると、このジョージ・ミューラーの個人に捧げ物をしました。そして時には考えられないような形で彼は支援を受けたことが記録に残っています。まあ、しばしば起こったのはこういうことだそうであります。もう孤児たちの食事がない、もう本当にない、もう子どもたち食堂に集まってる、ないのに食事がない、出せるものがない、お皿は配った、そしてね、ご飯のお祈りをしたっていうのであります。神様感謝します、食事をいつも与えてくださる神様、あなたに感謝します、今日もどうか私たちの必要を満たしてください、食事を与えてください。決して大きな声で祈る人ではなかったそうであります。大きな声で神様って祈ったわけではなかったそうであります。彼は静かな小さな声でお祈りする人だったそうであります。神様、今日も私たちに食べ物を与えてくださいって祈った。そしたらベルが鳴ったそうであります。まあ、これ一回じゃなかったそうであります。ある時は 予定されていたイベントが大雨で中止になったから、動画もらってください、引き取ってほしい。そうやってこのパン屋さんが来たそうであります。ある時は暑い中、孤児院のすぐそばで馬車のこの車輪が外れてしまった、直していたら全部ダメになってしまう、だから今のうちに引き取ってほしい、今のうちにお願いします、お宅の孤児院で引き取ってくれませんか。そのようにしてパンが届けられたということがあったそうであります。神様は豊かな方なんだって。神様は身思いの中で本当に必要だと思われたら、私たちの必要を満たすことを決して、難しくないんだって。神様はおっしゃいました。詩篇の81編の10節の言葉でありますが、あなたの口を広く開けよ。これイスラエルの人たちに対して神様がおっしゃった言葉でありますが、あなたの口を広く開けよ、私はそれを満たそうって。あなたが大きく口を開けたならば、私はそれを満たすって。この詩篇の81編ですけど、これ聖書を開いて読んでみると、この後何て書いてるかと、でもあなた方はそれを、その言葉に聞き従わなかったって書いてある。イスラエルの人たち、神様からあなたの口を大きく開けなさい、そしたら私はあなたの口をいっぱいに満たすから言われたのに、このイスラエルの人たち、いやいいです、私たちそんな求めませんって言って、求めなかったって言うんですよ。ああもったいない。神様は私たちのことを満たしたいと思ってる。神様は私たちが大きな口を開けて求めることを期待していらっしゃる。あなたの口を広く開けよ、私はそれを満たそう。神様は豊かな方で、私たちが大きく求めて、神様が満たす方なんだってことを経験することを期待してらっしゃるのであります。昨日私はまた一つ年を取ったのでありますが、誕生日はですね、その人の存在自体を喜ぶ日という言葉を聞いてから、誕生日というのは本当にその人の存在、あなたが生まれてくれてありがとう、本当にあなたの存在を喜んでるよという、そういう日だというふうに聞いてから、その人が何をしたかとか、何をしてくださったかな、どういうことをしてくださっているということを、暴力とかそういうことも全部、もちろん感謝なんですけど、それを全部忘れて、その人自身の存在を喜ばさせていただいているのでありますが、私自身の誕生日は私自身の存在をそのまま喜ぶことにしようと、私もそうだ、自分のことにもそれを当てはめようと思ってですね、自分の存在をそのまま喜ぶことにしよう、すべてをもう本当に置いて、とにかく自分の存在を喜ぶことにしよう。でもそれって結構難しいですね。自分のそういう存在自体、もう 何がなくても自分の存在を喜ぶっていうのは、意外と難しいですね。もっとこれしないとダメ、俺しなきゃいけないとか、そんないろんな条件つけて自分の見ている、そんな中でですね、昨日また今から53年前のことを両親が書いた文章を読みました。そして本当に神様は必要を満たしてくださる方、私が生まれる時から神様は私の必要を満たし続けてきてくださったなということを本当に感謝したんですけれども、両親は牧師だったのでありますが、大阪の、下町ですよね、大阪の下町で開拓伝道をしていました。三軒長屋の真ん中、三軒長屋というか、三軒長屋、一軒ずつでしょうかね、一軒ずつの広さ、間口が1.8長屋、ごめんなさいね、中高生の皆さん。長屋っていうのはね、小さなお家なんですよ。小さなお家、隣と隣がね、壁でつながってて、小さなお家なんですよ。その小さなお家の真ん中で、この教会。小さな教会。開拓伝道。だから、本当に経済的に苦しかった、厳しかった。でも、神様が引き上げてくださるんだと信じて祈って歩んでいたそうであります。そんな中で、私も赤ちゃんと違ったわけでありますが、その母のお腹の中にできた。私の存在が。で、コツコツと出産 おめでとうであります。でも出産にバタバタと急な出費が出て、本当に手元に必要なお金がなくなってしまった。その時に祈ったそうであります。文句、神様、皆さん帰った後、神様、私たちは神様に従って神様のためにご奉仕をしてきている。どうして、そしてあなたは必要なことをくださっているのに、どうして今出産を控えた今何もありません、どうしてこうなるんですか。神様、あなたは与えてくださらないんですか。祈ったんじゃなくて文句言ったんだというふうに言いますけれども、そしたらですね、玄関でごめんくださいって声がする。そこはさっき帰った若い女の子が立っていた。中学を卒業したばかりの子 だそうであります。まあ、おそらく中学を卒業して仕事をしていた子のようでありますが、彼女が包みを渡して、すいません、もうこんなことをしたら失礼だと思うんですけれども、お産のために使ってください、さっき渡そうと思ったんですけど皆さんがいたので渡せなくて、でも持ってきました、神様が持っていきなさいっておっしゃったと思うから持ってきました、受け取ってください、すいませんすいませんって謝って、すいませんすいませんって言った。いや、すいませんって本当に。だけど彼女が帰っていった後、包みを開けたらそこには出産のための一切の必要が入っていたそうであります。その時に私の両親は自分の不信仰に泣いたって、それを読みながら、本当に神様、本当に私たちは不信仰でした、ごめんなさいって泣いたそうでありますが、それを読みながらですね、本当に感謝しました。今の自分の存在はその神様の恵み、いつも私はお前のために必要なものは準備するから満たすからと神様の約束が与えられていたんだなということを思わされます。本当に感謝します。神様は気前のいい方です。神様は私たちに与えようと思っていらっしゃる方です。神様はそして与えることのできるお方であります。豊かな方であります。神様は与えようと思っていらっしゃいます。ですから私たちの方で期待しないというのをやめましょう。本当に期待しようじゃありませんか。神様を待ち望もうじゃありませんか。信じて信頼して求めようじゃありませんか。神様は豊かな方です。私たちがリミッターかけるのもったいないですよ。神様が豊かに与えてくださる方であることを信頼して歩んでいこうじゃありませんか。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。神様はあなたと生きた関係を持ちたい。神様はあなたと生きた関係を持ちたいと思ってらっしゃる。神様は自動販売機ではありません。祈りというボタンを押したらガチャガチャポン、または祈りがどこまで行った、祈りが祈りのこの何ですか、メモリがここまで上がった、こんだけ祈ったからガチャガチャポン、商品が出てくるような自動販売機ではありません。私たちが言うようにしてくださる召使いロボットでもありません。神様は私たちと関係を持ちたい、生きた関係を持ちたいと願っておられるお方なのであります。7節に、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさいという3つの命令が出てきます。 Seek、 何ですか、 Seek、 Knock、 Seek、 Seek、 何、 Ask、 Seek、 Ask、 Knock ですか。英語だといいですね。 Seek、 Ask、 Ask、 Seek、 Knock ですか。そうですね、求めなさい、探しなさい、門を叩きなさい、そのように神様は語っているわけでありますが、この言語を見るとこれはですね、求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさいというニュアンスがある言葉であります。 これはこの言語のギリシャ語というのはですね、一回だけ求める時にぴったりくる命令形と、繰り返し求めるという時にぴったりくる命令形があって、この場合は繰り返し求める時にぴったりくる命令形なんですね。求め続けなさい、探し続けなさい、門を叩き続けなさい。一回求めて OK ではなくて、求め続けなさいとイエス様は言われたのであります。求め続けるとき、探し続けるとき、門を叩き続けるとき、祈り続けるとき、そこにあるのは神様との関係であります。皆さん、一回私たちがもう祈ったらすぐ答えられたら、それは嬉しいです。祈ってすぐ神様はそういうふうに答えてくださることはあります。特に、新しい、信仰を持って、もうこれは必ずこういうわけじゃないですけれども、信仰を持って間もない方や求めてらっしゃる方が、祈った時に神様はすぐに答えてくださることが私の経験では結構あります。ああ神様はやっぱり特別にそういうふうにしてくださるのかなと思う。信仰がなくなってくると、もっと聞かれるかというと、結構すぐ答えが与えられないことが多いですね。そういうふうに私の経験からするとそうだなって思いますね。で、なんでか、それは祈り一回で聞かれなくて祈り続ける、神様どうしてですか、神様答えてください、本当に探し続けるとき、門を叩き続けるときに、そこには神様との関係が生まれるからです。神様との関係が深まっていくからです。単に求めてすぐにその通りになったら、それはそれで感謝ですけれども、それで終わりかもしれない。でもなかなか答えられなくて、神様どうしてですか、祈ったり、御言葉によって答えもらったり、またあなたにはそれじゃなくてこっちだよと違った道を示されたり、待ちなさいと忍耐を学ばせていただいたり、そんなことを通して私たちは神様との生きた関係を持たせていただくのであります。本当にすぐ答えられない、願ったようにいかない、道が開かれない、違う道を示される、そういうことの中で神様は私たちの関係を持とうとしていらっしゃるのであります。もう一つお証しをしておきたいと思いますね。それは私自身の祈りのお証しでありますが、まだ日本にいた時でありますが、一人の若い女の子がボーイフレンドを連れてきました。教会にも彼女のことを好きになった男の子が何人もいたわけでありますけれども、彼女はクリスチャンではない他の男の子を連れてきて、彼との将来を考えたいというのであります。そうか、彼と話をしました。とっても好青年でしたね。あったかい、信仰に対してもオープンで、でも信仰は自由ですから彼女はいいですけれども、私はクリスチャンになりませんよという方でありました。でもその方が教会に届っていく中で、少しずつ少しずつ心が開かれてきました。私も神様のことを、罪のことを、十字架のことを、信仰のことを話して、ああそろそろかなって、そんな思いを持っていました。そして祈っていました。神様、本当に彼を救いへと導いてください、彼を信仰へと導いてください、祈っていました。その時に彼の転勤が決まったんです。遠いところ、実家の近くのに転勤していくっていうんですね。引っ越すって言うんです。ショックでした。もう少し、時間があったら、もっと一緒に信仰生活を歩めたらよかったのに、そう思いました。でも、ここまで来たんだからという思いで、まあ確か3月だと思うんですけれども、彼の引っ越しの3月の末までに信仰を持ったらいいなと思いました。私は祈りながらいろんなことを考えました。最後の礼拝はなかなか時間がないだろう。その前の礼拝は大きな大会が持たれるから難しいだろう。だから3月の2週目の礼拝だ。と思って祈りました。神様、3月2週目の礼拝、その礼拝の後に私は彼と話をしますから、どうか彼が信仰に導かれるように助けてください。神様よろしくお願いします。一生懸命お祈りしました。そしてその日曜日になりました。3月に2回目の日曜日、あと今日入れて3回教会に来る、そういう日曜日でありました。礼拝が終わった後、 彼とゆっくり話しました。ちょっと話しようよって言って話をしました。でもう本当にゆっくり話しました。そしてゆっくり話した後、今日信じて歩み始めませんか、今日イエス様信じませんか、というふうに聞きました。しかし彼の答えはノーでした。いや、私はそういう思いではありません。私はがっかりしました。しょうがないな、じゃあ引っ越した後の教会にお願いして導いていただかなきゃな、そう思いました。次の人、大きな大会が持たれました。どちらかというとクリスチャン向けのチャレンジでした。クリスチャン向けのメッセージ、クリスチャン向けのチャレンジが投げかけられました。神様のために人生を捧げて立ち上がる人いますか？あなたの人生を神様に捧げませんか？イエス様、あなたのために命を投げ出してくださったんです。あなたの人生をかけてイエス様に従っていきませんか？そういう人、そこに立ち上がってください。招きが出されました。その時にですね、彼がスクッとそこに立ち上がった。私はびっくりしました。今のこの言葉で彼はイエス様を信じたのか。いや、主に感謝しました。神様に感謝しました。本当に嬉しかったですね。でそして後で聞きました。彼は東京で本当に、いや、もう本当に自分の信じたいという思いもあった。でも信じられなかった。でもこの最後の週、もしかしたらイエス様を信じることにできる、東京で過ごす最後の礼拝の時にもしかしたらイエス様を信じることになるかもしれないなと、うすうす思っていたそうであります。私は2月の2週目、彼は3月の2週目、彼は3月の4週目、その日が来ると思っていました。でも神様には違ったお考えがあったなと思う。彼は3週目に、どちらかというとクリスチャン向けのチャレンジのような、そういう集会で、彼は私は神様信じますと立ち上がって、その後2人で結婚して家庭を築いて、実家のそばの教会で教会を支えている、働きをしていらっしゃる。皆さん、祈りは自動販売機を押すようなものとは根本的に違う。生きた神様との生きた関係です。神様、祈って神様がそれに答えてくださる、神様を聞いてくださる、そういう生きた関係です。ですから祈りの中でいろんなものを神様与えてくださるでありましょう。本当に答えてくださるでありましょう。でも与えられる祈りの中で一番素晴らしいものは、お金でも仕事でも結婚相手でも教会上でもなく、神様ご自身であります。神様ご自身が与えられる。神様は祈りの中で神様ご自身を与えたいと思ってらっしゃるのであります。私たちはいつの間にか神様よりも神様が与えてくださるものに心が奪われて、神様が与えてくださ、これを与えてくれたらいいな、これを与えてくれたらいいな、これを与えてくれたらいいな、神様が与えてくださるものに目を奪われて、神様ご自身を求めることをどこまでしているだろうか。神様が与えてくださる最高のものは神様ご自身です。皆さん、この聖書の箇所には、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネって4つの福音書がある中で、このマタイによる福音書とルカによる福音書と2箇所に出てきます。このルカによる福音書はどこに出てくるかというと、11章に出てくるんですけれども、ルカによる福音書の11章のところを見るならば、少しマタイと違っている部分が何箇所かあるんですけれども、その一番大きな違いは何かというと、ここなんですね。この良いものを与えてくださる、マタイは書いています。良いものを神様与えてくださる、7章11節のところに、良いものを与えてくださるって、求めるものにね、神様は良いものを与えてくださるって書いてありますね。ところが、ルカによる福音書を見るならば、なんて書いてあるかというと、求めてくる天なる父なる神様は、天の父はあなたに求めてくるものに、聖霊を与えると書いてある。ホーリースピリット、聖霊を与えると書いてありますね。 祈りの中で神様が与えてくださるものは、求めた時に与えるのは聖霊様だって。聖霊様、これ神様ご自身ですよね。神様ご自身です。他の何かも与えてくださるでありましょう。祈りの中で神様は本当に素晴らしいものを与えてくださる。平安が与えられる、力が与える、いろんなものが与えられるでしょう。でもそれだけじゃない。勇気を与え、愛を与え、確信を与え、導きを与え、必要を与え、仕事を与え、健康を与えてくださる、いろんなものを神様は与えてくださる。本当に私たち必死に祈る。神様の人を癒してください、一心に祈る。神様の人を救ってください、必死に祈る。そうです、私たちは一生懸命求めるんです。そうです、それは素晴らしい。神様答えてくださる、感謝、ハレルヤと思う。でも神様が与えてくださるものの中で一番大切、一番素晴らしい、一番私たちの力になる、一番私たちの喜びである、それは神様ご自身です。神様ご自身が与えられている、神様ご自身を神様与えてくださる、それが最高のものであります。神様との関係が与えられていく、神様が共にいてくださることが分かっていく、それが私たちの力です。本当に神様に祈っていこうじゃありませんか。求めなさい、そうすれば与えられるであろう。求めてくるものに聖霊をくださらないことがあろうか、約束してくださっています。それも祈り続けなさいって言ってくださる、求め続けなさいって言ってくださってる。求め続けようじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたご自身を求めます。あなたは祈りに応えて本当に豊かに私たちに与えてくださる方であることを信頼いたします。神様、あなたは豊かな方で、豊かな方で、本当に多くのものを持っていらっしゃって、私たちがあなたに求めて、あなたが私たちのことを満たそうとしていらっしゃることを本当に感謝いたします。神様、求めます。あなたを期待してなかった、リミッターかけてたことを悔い改めて求めます。主よ、どうか約束通りあなたが御業を成してくださいますよ。本当に神様、あなたが与えてくださいますようにお願いを申し上げます。そして主よ、でも本当に私たちがそれらのものが与えられた、これが与えられた、あれが与えられた、本当に感謝です。でもそれ以上に大切なあなたご自身であることに目を開いてくださったことを感謝いたします。本当にあなたご自身との関係に生かしてください。あなたご自身をください。あなたご自身が私たちのうちに住んでくださいますように。聖霊様、どうか私たちのうちに溢れてくださって、あなたの御業を成してください。あなたご自身を求めます。あなたご自身を求めます。どうか私たちを満たして、あなたの御業を成してくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。